に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第363回です。
今回のニュースは尺がいつもより長くなってしまいました。そのため、取り上げる本数を2本に減らすことにしました。あしからずご了承ください。
4本探そうとしたけど、今回ニュースが少なくて、取り上げるニュースが長くなりそうでラッキー、と思ったわけではないんですよね。
いつもは真実をポロッと漏らすくせに、今回はなぜ風評被害を招きそうなことを言うのか。
さっきのあれにまだ怒ってるんでしょう。ちなみに、この部分はニュースの2本目を編集した後に撮っているということを踏まえて、この先をお楽しみください。
それでは、今回のニュースです。
KDDI は9月13日に新サービスの発表会を行い、ポヴォの基本料金無料の新プラン、スターリンクとの業務提携、au 版メタバースの新サービスなどを明らかにしました。3月から提供されているオンライン専用プランのポヴォは、これまで月間データ容量 20GB で2728円という料金体系だったものを、9月下旬の料金改定で基本データ容量を撤廃したベースプランを用意した新料金プラン、ポヴォ 2.0 として提供することを発表しました。ベースプランは基本料金を0円とし、通話やデータ通信などはすべてトッピングで選んで組み合わせて利用する形となります。データ通信容量はデータトッピングとして選択し、24時間使い放題の330円、7日間 1GB の390円、30日間 3GB の990円、30日間 20GB の2700円、90日間 60GB の6490円、180日間 150GB の12980円の6種類が設定されます。通話トッピングは5分以内かけ放題の月額550円と、通話かけ放題の月額1650円の2種類。通話トッピングを利用しない場合、通話料金は30秒あたり22円です。このほかコンテンツトッピングとして、ダゾーン使い放題パックが7日間で760円、スマッシュ使い放題パックが24時間220円が用意されます。現行プランはポヴォ 1.0 と名称を改めた上で9月下旬に新規受付を終了。現行プラン契約者は引き続きそのままで利用可能ですが、ポヴォ 2.0 へ変更する場合、SIM カードや eSIM を変更する手続きが必要となります。スターリンクとの提携は、イーロン・マスク CEO が率いるスペース X 社が展開する。高速衛星ブロードバンドサービスのスターリンクと業務提携を行い、山間部や離島、災害時の基地局のバックボーン回線として利用するほか、スターリンクの地上局構築の取り組みを行うとしています。 人と人をバーチャルでつなぐ取り組みとして、これまでに実施した au 版メタバース、バーチャル渋谷、原宿や、バーチャルハマスタ、バーチャルヒューマンの開発などの取り組みを紹介したほか、今年も10月中旬からバーチャル渋谷内でバーチャルハロウィンフェスを開催することを発表しました。
発表会で明らかになった内容の細部詳細は割愛させていただきますが、ゆくもば的に注目するのはポギョ 2.0 と、スターリンクとの業務提携の部分ですね。ポギョ 2.0 は基本料金0円の部分がクローズアップされているように思いますが、データ通信を利用する場合はデータトッピングを利用する必要がありますから、例えば楽天モバイルの 1GB 未満は料金無料になるのとは意味合いが違うということに注意すべきと思います。一方で、月額プランに縛るのではなく、短期間の使い切りや3ヶ月や半年といった単位でのまとめ契約にも対応をした点は、使い勝手への配慮を感じます。ただ、この契約形態は毎月一定の利用頻度があるメイン回線での利用より、サブ回線で利用に波があるような場合の方が使い勝手がいいのではないか、という感じもするんですが、スターリンクとの提携は、低軌道衛星通信をユーザーに提供するのではなく、あくまで KDDI の設備のバックボーンとして利用することを想定したものですが、災害時に有線通信網に障害が発生した時のバックアップとして、衛星通信が利用できるというのは心強いです。また、山間部や離島といった、有線通信網を引きにくく増速がしにくい環境にも高速回線を提供できるというメリットは、結構大きいのではないでしょうか。最近ちょっと影が薄いように感じる KDDI ですが、今後の展開が他のサービスにどのような影響を与えることになるかは注目していきたいものです。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。アップルは日本時間9月15日午前2時から新製品の発表会をオンラインで開催しました。発表されたハードウェアは発表順に第9世代 iPad、 第5世代 iPad mini、 Apple Watch Series 7、 iPhone 13、 iPhone 13 mini、 iPhone 13 Pro、 iPhone 13 Pro Max です。第9世代 iPad は、プロセッサを A13 Bionic に変更。ストレージの最小容量設定を 64GB に拡大。ビデオ通話時にユーザーの動きに追従して適切なフレームに調整するセンターフレームに対応。それ以外は第8世代を概ね踏襲します。第5世代 iPad mini は、8.3 インチリキッドレティナディスプレイを搭載。本体側面にタッチ ID を搭載、第2世代 Apple Pencil を利用することができます。アウトカメラは F1.8、最大5倍のデジタルズーム、5枚構成レンズの12メガピクセルシングルカメラ、フラッシュも搭載され、動画は 4K サイズで撮影することができます。インカメラは超広角の12メガピクセルで、センターフレームに対応。プロセッサは A15 Bionic、Wi-Fi プラスセルラー版はナノ SIM カードと eSIM のデュアル SIM に対応。セルラーでの音声通話には非対応。5G にも対応していますが、ミリ波には非対応です。 外部接続端子はディスプレイポート対応の USB-C、ボディカラーはスペースグレー、ピンク、パープル、スターライトの4色を設定。Apple Watch シリーズ7は、ボディカラーはアルミニウムケースにグリーン、ブルー、プロダクトレッド、スターライト、ミッドナイトの5色を設定。この他ケースはチタニウムとステンレススチールが設定されます。ケースのサイズがそれぞれ1ミリ拡大され、41ミリと45ミリになりましたが、ディスプレイの画面領域はシリーズ6と比較しておよそ 20% 拡大。シリーズ3と比較すると 50% 以上も広くなっているとのこと。ディスプレイはケースの曲面に沿って滑らかな曲線を描き、待機列性能などの耐久性が向上。防塵性能は IP6X 相当をサポート。急速充電に対応し、シリーズ6より最大で 33% 速い充電が可能とのことです。iPhone 13は、アウトカメラが斜めに並ぶ配置に変更されたのが外観上の大きな変更点です。広角、超広角それぞれ12メガピクセル、最大2倍の広角ズームに対応。広角カメラのセンサーは従来よりも大きなセンサーを採用しているとのこと。ビデオ撮影では映画のような撮影体験ができるシネマティックモードと、ドルビービジョン対応の HDR ビデオ撮影、最大 60fps の 4K ビデオ撮影をサポート。シネマティックモードは、ピントをシーンに合わせて自動で切り替えたり、動く被写体にピントをロックするなど、映画のようなカメラワークを体験できる機能とのことです。ディスプレイは 6.1 インチ、スーパーレティナ XDR ディスプレイ、プロセッサは A15 バイオニックを搭載、防水防塵性能は IP68 相当をサポートします。5G 通信には対応していますが、今回もミリ波対応はしていないとのこと。iPhone 13 Pro は、望遠、広角、超広角カメラの三眼カメラ構成とライダースキャナー搭載。望遠撮影は三眼すべてを活用し光学最大6倍、デジタル最大15倍のズームが利用できます。シネマティックモードと、ドルビービジョン対応の HDR ビデオ撮影はもちろんプロシリーズでも対応しており、プロではさらにプロレスビデオというコーデックに対応するとのこと。ただしこのコーデックへの対応は発売時には間に合わず、後日アップデートで提供されるとのことです。インカメラのトゥルーデプスカメラは従来から 20% 小型化。ディスプレイはプロは 6.1 インチ、プロマックスは 6.7 インチ、プロモーション対応のスーパーレティナ XDR ディスプレイ。ディスプレイガラスはセラミックシールドを採用し、対指紋性発油コーティングが施されます。プロセッサなどの基本スペックは iPhone 13と共通していますが、ストレージの最大容量の設定は iPhone 12 Pro シリーズと同様、1TB となっています。
中の人は、事前に流れる噂の類は極力見ないようにして、発表会の内容で初めて仕様に触れるようにしているんですが、噂も見ていた人によれば噂通りの内容だったそうです。率直な印象として、今回は全体的に昨年のモデルのマイナーバージョンアップという感じが強いように思いますが、堅実なバージョンアップではあるのかもしれません。今回の一番のトピックは、iPad mini が復活したことではないかと思うんですが、iPad Pro や iPad Air に近いフォーマットで構成されましたね。従来の iPad のスタイルを踏襲しているのは無印の iPad だけになりましたが、iPad Pro は M1 プロセッサ、iPad Air や iPad mini は同時期の最新の iPhone と同じ、最新の A シリーズプロセッサ、無印 iPad は型落ちになった A シリーズプロセッサと、明確に差別化されるようになったと思います。 とはいえ、無印 iPad はいつまで今のスタイルを踏襲し続けるのか。いつか iPad Air などとハードウェアの構成が合わせられることになるのか、ちょっと気になるところです。iPhone 13シリーズについては、スペック的にはあまりコメントすることがないんですけど、13というナンバリングを採用したのがちょっと意外ではありました。12S とか、14とか、13を飛ばすかなと思っていたんですけど、よく考えたらすでに A13 バイオニックで13は使っているので、あまり気にしてないのかもしれませんね。なお、今回の新製品発表による既存モデルの販売についてですが、Apple Watch はシリーズ3と SE について、価格を据え置きで販売を継続。シリーズ6は販売終了となりました。iPhone は、11が 256GB の販売を終了。それ以外の容量は値下げされて販売継続。iPhone 11は12発売時にも値下げされたので、今回が2度目の値下げです。第2世代 iPhone SE は若干値上げになって販売継続。iPhone 12、12 mini は値下げして販売継続。iPhone XR と iPhone 12 Pro、12 Pro Max の販売は終了しました。キャリアなどで販売していた12 Pro などの販売終了モデルは、在庫が切れるまでは販売されると思いますが、ほどなく在庫も終了するでしょうね。なお、イヤが読んだニュースで、iPhone 13 mini がなぜかなかったことになっていますが、13 mini はディスプレイが 5.4 インチのスーパーレティナ XDR ディスプレイ、バッテリー容量が本体サイズに伴い少なくなることを除くと、iPhone 13 と共通のスペックであることなど、iPhone 12 mini を踏襲しバージョンアップしたモデルとなっています。
13 mini のデータを読み飛ばしてしまったことを、本当にすまないと思っている。
中の人のことをめっちゃ睨んでますね。
今回のニュースは以上です。
まあ、大体厄介ごとの原因を作ってるのは中の人なので。
私たちは大人の対応で受け流すだけですね。
いや、めっちゃキレてるやん。
それはともかく、今回は改めて、皆様にゆくもばへコメントをお寄せいただける方法をご紹介したいと。近いうちに、エンディングのメッセージを取り直すことになりましたが、その前に一度ちゃんとご紹介したいなと。
これも先週やるはずだったのに、中の人が忘れてたやつですね。
機嫌悪いならちょっと黙ってようか。
まず、ツイッターでハッシュタグをつけたツイートは、毎週ハッシュタグを検索して拝読しています。ツイッターだと文字数の制限がきついという方には、他にも手段を用意していますのでご安心ください。シーサーの配信ブログ、グーブログに置いてる告知ブログへのコメントも、もちろん拝読しております。こちらだと文字数の制限はないですね。あとは先日リニューアルしたメールフォーム、ブログなどにリンクを置いていますが、番組内で読まれたくない内容などの場合はメールフォームの利用がおすすめです。そして、試験運用中のディスコードサーバー、常時招待は行っていますが、こちらも文字数制限を気にせずコメントを書けると思います。あとは Facebook ページもありますが、ここにはほぼコメントが来ないですね。もっぱら配信開始の予告通知にしか使えてない感じです。
あと忘れられがちですけど、というか中の人も一瞬失念してましたけど、Apple Podcast のコメントもいただければありがたいですよね。手軽にコメントを書きやすい手段とか、ちょっと長くなる文章を送りたいとか、SNS で見える形ではなく、 中の人への指針的な内容を送りたいとか、用途に応じて使いやすい媒体でコメントをいただければいいなと思います。個別に返事が欲しいという内容でしたら、メールフォームやディスコードがおすすめですけど、ツイッターでも返信しないわけではないので、とにかくコメントを投げていただくのが一番いいと思います。基本的に、中の人はコミュニケーションに飢えてますから。
コメントが少ないと、私が喋る時間が減ってしまうので、コメントが多いと嬉しいです。割と切実に。理想は毎週コメントをご紹介できるくらいコメントをいただけることですが、贅沢は言いませんので毎月コメント紹介のコーナーを設けて、私にも喋る機会をいただければ。
無理強いはしませんが、最近コメントをいただく手段を整備し直している割に、このところどんな手段を用意しているのかちゃんと紹介するのをサボってたなってことで、今回紹介させていただきました。
ちょうど来週は月末なので、コメント紹介のタイミングですね。
なんか悪い笑みを浮かべてる人がいます。
ぐふふふふ。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。